皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？来日まであと1週間。恐ろしいですね。今回はいつもと違ったグループの人たちと会うのでとても緊張しています。私でも緊張するんですよ。治療家トレーナーのためのセミナーで幕開けになるこの来日セミナーなので、初っ端から出会ったことのない人種に出会うことになります。私がいつも相手にしているのはダンサーですからね。短い時間ですが、ダンサーの世界をお話しすることでより多くの人たちにバレエダンサーをサポートしてもらえるようになるのが狙いです。私みたいに寝ても覚めてもダンサーばっかり治療とかトレーニングしてる人って少ないんですよね。特にバックステージとかバレエ学校とかって特殊な場所です。そんな現場で培った考え方や成功例や失敗例を皆さんにシェアすることで、より多くの人がダンサーをサポートできるようになったらいいなって思ってます。さて、今日は捻挫を使ってリハビリを考えていきます。捻挫くらいだったらトレーナーや治療家に見てもらう人って少ないですよね。だからこそ自分で理解しておく必要があります。よく捻挫をしますという人に会うことがありますが、これは最初の捻挫でのリハビリがうまくいっていない証拠です。つまり捻挫癖っていうのはなく、捻挫しちゃう自分が治せてないってことを理解してください。では本文です。ダンサーのリハビリ捻挫編。前回の記事でダンサーのリハビリとは技術であり思考であることから、リハビリとは方法論だけではなくメンタルも含まれるということが分かり、社会復帰をすることが目的なので舞台復帰やテクニック回復も必要だということ。自らの人生を改革していく意識がないといけないので、リハビリは自分で行わなければいけなくって、周りの人の理解が必要であることから、ダンサーという仕事や環境への理解を深めることが必要だというのが分かり、それを考えた上で、ただ痛みが消えただけではなくテクニック回復や舞台復帰をし、治療家に直してもらえばいいやではなくって自分で行うという意識が必要で、形だけ真似してエクササイズではなく自分に合わせて技術、そしてメンタル面でもリハビリが必要だということ。そして誰がいつ怪我するかわからないこの業界で、怪我リハビリへの理解を周りが持たなきゃいけないということをお話ししました。最終的に覚えておきたいことは、ダンサーはリハビリも練習しておきたいということ。さて、今日からダンサーのリハビリを見ていこうと思います。今回はフィジカル編。レッスン上でよく見られる怪我の代表は捻挫なので、捻挫しちゃった時のケアやレッスン中に捻挫しちゃったというダンサーのお話は過去に記事にしてありますが、今回はリハビリというところにフォーカスを置いていきます。シナリオは中学校2年生、プロを目指して頑張ってます。週に5回のレッスンは絶対に休みたくなくって、センターのプチアレグロで着地に失敗、グキッとして腫れちゃった。次の日起きたら痛みはほとんどなくなってたけれども、なんとなく青あざになってたみたい。踊れるけれども足首はなんだかレッスン後にちょっと腫れてます。どうです？心当たりあるでしょ？順番を追ってフィジカル、つまり体の面を見ていきましょうか。捻挫ちょっと前、多分集中してませんね。ほらほら、着地の時に引き上がってないし、ただのプチアレグロだって甘く見てませんか？危ないよ。ダンサーの怪我の 65% は集中力が欠けてる時に行うって言われてるんですから。捻挫直前、あれ、なんだか飛び上がった方向変じゃない？でもって捻挫、命令命令、しまった。捻挫直後パニック、大丈夫か私、よし、痛いけど体重かけられるね、足首振ってアキレス腱伸ばして、ほら大丈夫、なんて言っちゃダメですよ、だから切れたらどうするんですか？レッスンを中断しアイシングしておきましょう。体が冷えないように気をつけて。捻挫から20分後、ほらほら冷やしたし痛みもなくなったし、レッスンはあとグランアレグロしか残ってないからやんなきゃ。ダメです、勝手に自己判断しないの。応急処置の記事を読んでくださいね。どうせやるんだったら椅子に座ってのポーデブランの練習とか、座骨を探すエクササイズとか、プランク攻略本から膝つきプランクたちを取り上げたり、下向き腹筋やバレー腹筋など、そんなエクササイズの練習できますよね。だって飛び上がるときに失敗したのか着地に失敗したってことは、体の使い方が変だったから失敗したんだから、その部分直さなきゃ意味ないでしょ。 次の日、なんだか大技になっててまだ腫れてるけど、まあいっか、湿布貼ってレッスンに行っちゃおう。湿布は冷やしたことになりませんよ。またもし青あざになったりとか腫れがひどかったら専門家に見てもらった方が賢明です。捻挫ですねって言われて湿布もらってくるだけかもしれないけど、別にそれって損じゃないでしょ。捻挫しちゃったという記事を読んでそこは勉強しておいてください。捻挫後のレッスン、体重を乗せたりプリエするとなんだかまだ痛いけどまあ踊れるでしょうなんて思っちゃダメです。怪我した直後は焦ってレッスンに戻りたくなっちゃいます。だけどね、それは遠回り、なんで怪我したのか、どうしたら防げたのか、今からできることは何だろうって考えることはとても大事ですよ。リハビリのメンタル面については今度書きますが、捻挫したからといって部屋にこもって泣いてる必要はありません。レッスンに参加していいです。でもどうやって参加するかがキーワード。エクササイズのプロでなくても、エクササイズをたくさん知らなくてもできることを挙げておきましょう。チェアバーレッスン、椅子に座ったままでバーレッスンを行います。骨盤のプレイスメントを正しく保ち、コーデブラをするというのはかなり難しいですよ。強い体幹ができたら腕にウェイトをつけてコーデブラをすることで難易度をアップさせることもできますし、しっかりとエポールマンを使う練習にもなります。フロアバー、出番アラセコンドの動きは上向きに寝転んで、デリエールの動きは下向きで、フロアでもバーレッスンはできます。でもね、難しいので上級者向け、それよりも先にチェアバーレッスンができるようにしておいてね。エクササイズたち、 DLS ブログでは様々なエクササイズをご紹介してます。またプランク攻略本には3ヶ月にわたるエクササイズが載ってますから、やることがなくてレッスン見てるだけで暇だなんてことには絶対になりません。強い足を作りポワントレッスンに復帰するためのアイデア満載なデミポワントシューズの作り方ブック、ダンサーのためのヨガブックなんていうのも出てるんですよ。春に行われるセミナーではたくさんのエクササイズがあります。このようなセミナーに行った時に、セミナー行って楽しかっただけではなくって、エクササイズを正しく覚えておくっていうのも大事ですよね。もちろんプロに自分専用プログラムを作ってもらうのだってです。ただそのような環境にいないっていう人も多いので、情報がないっていうのは言い訳にならないですよっていうことが言いたかったわけ。DLS はそのために無料でブログを更新してるんですから。レッスンに戻ってくる方法、ここら辺はどれだけひどい捻挫だったかによって期間が変わっていきますが、例を作っておきました。ひどくない怪我でもこの流れを追ってくださいね。最初はノンウェイトエクササイズ、文字通り怪我した部分に体重をかけないエクササイズを考えてみましょう。さっき挙げたチェアエクササイズなんていうのもそうですね。フラットバー、ルルベなしのフラットポジションで行うバーレッスンのことをフラットバーと言います。ターンアウトで足首をひねってしまう癖がある人はターンアウトを減らして正しくキープできるようにチェックして、5番ポジションじゃなくて3番ポジションで行うのも効果的。センターレッスン中は自分でできるエクササイズを続けましょう。フラットバー&フラットセンター、上と同じだけれど支えなしでセンターでフラットで行うことです。怪我がひどくなければフラットバーとフラットセンターは一緒にやっちゃっても大丈夫。アレグロやターンの前までできます。その後はチェアポーデブラやエクササイズを続けてください。両足ルルベバー、フラットセンター、その後に来るのがバーレッスンで両足ルルベを導入していくこと。ここでぐらつかないルルベを作るのが目的。バーでのデトールを含めた回転では床との摩擦により足首がひねる動きが入るので、まだやめといてね。捻挫をしっかりと治すためにはこのステップが重要です。ひねりは怪我が治ってから。片足ルルベバー、両足ルルベセンター、上の2つの組み合わせ、しっかりとリハビリを行ったらこの子ら辺で体の違いに気づくはずです。今までよりも体がとっても強くなっていたり、足がしっかりと安定したり、それがリハビリのいいところ。レッスンから離れても体が強くなるのでより上達できるんですよ。それができたらリハビリ完了、レッスンすべてできてます。怪我っていうのは一人一人違うから、これだけやっとけば OK っていうのはありません。ダンサーのレベルや怪我する前どれだけ踊っていたか、本番までどれだけ時間があるのかっていうのも違いますよね。だけど今日書いたことは私が生徒にいつも話していることだし、皆さんの目安になると思って書きました。参考になれば嬉しいです。 いかがでしたか？これね、捻挫じゃなくてもなんか変だなっていう腰やちょっと痛いかもっていう足首でも同じように考えてくださいね。先週のポッドキャストでもお話ししたように、リハビリは練習するものなんです。小さな怪我で練習しておくことで大きな怪我を防ぐことにもなるので、甘く見ないであげてくださいね。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週リハビリについてお話ししていきましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。